皆さんこんにちは、住田子です。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う京都憲法ラジオの時間が参りました。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆さんの協力で、憲法9条京都の会がお送りしております。毎回さまざまなテーマのゲストにお越しいただいておりますけれども、今日お越しいただいたゲストは京都教育センター事務局長の本田久美子さんです。本田さん、お忙しいところありがとうございました。
どうぞよろしくお願いします。
ここのところ新聞やテレビを見ておりますと、子どもへの虐待というのがものすごく増えてるような気がするんですが、いかがでしょうか。
そうですね、新聞市場でも虐待は本当に後を絶たず増え続けております。5歳のお子さんが遊ぶってアホみたいだから嫌だな、もうお願い許してください、こんな手紙を残して虐待で命を落とすという悲しい事件もありました。本当に本来子どもは友達と走り回って遊んだり、公園で喜んで友達といろんなことをしたりして、豊かな感性を育み、仲間と一緒に成長していくもんですけど、そういう子どもの権利を奪ってはなりませんね。
なんかね、子どもがこんな閉じ込められているみたいな感じがひしひしとしてる今日この頃ですけれども、本田さんは子育てと教育を考える、まあ元小学校の先生をおやりになってたということもありますけども、子育てと教育を考える集いというのを主催しておられるんですよね。
それは今回12月21日に京都教育センターのホールで憲法と子育て教育を考える集いっていうのを開催させていただきます。
憲法と子育てってのはどういうところで深く関係しているというふうにお考えでしょうか。
そうですね、やっぱり大人も子どもも自由に自分たちの意見がしっかり言えて、そして個人として尊重されるっていうことが何よりも子どもの成長のために大切ではないかなっていうふうに思っていて、それは憲法と子どもの権利条約の精神が生きていくことこそ、子どもが本当に伸びと育っていく、そういう社会ではないかなというふうに思っております。
よくわかります。今度開かれる憲法と子育て教育を考える集いというのは、ほぼ1日朝10時過ぎから夕方まで、長時間開かれますけれども、どういう内容になっておりますでしょうか。
そうですね、これは主催は京都教育センターと教育子育て9条の会、そして京都集会の実行委員会を立ち上げまして、この間4回準備を重ねてまいりました。で、京都教育センターっていうのは1960年に旗揚げされて、初代の代表が立命館大学の細野武雄先生で、現在不登校の親の会などもやっておられる高垣忠一郎がやっております。毎年研究集会を研究者の方や現場の先生、そして保護者、地域の方と一緒に開いてきたんですけども、今年は教育子育て9条の会と共催でこの憲法と教育を考える集いを開催いたします。
いろんな方が参加されて、リレートークみたいなのがありますよね。
そうなんです、全国での特徴的な運動をリレートークとして報告したいなと思っておりまして、例えばもう16年間続いておりますアジアの高校生との交流学習する中高校生の取り組みとか、高校の門前で3000万署名を粘り強く取っておられる左京のアクションの方とか、それから大学生の学ぶ権利を保障する取り組みをしている学生さんとか、ちょっと全国で言いますと埼玉で9条俳句を公民館の広報に掲載するのを拒否された 方がいらっしゃって、はいね、はい、その裁判戦ってこられたんですけれども、その中身の紹介などを していただこうと思っております。
あのお話を講演がありますけど、それはどなたにお願いしてるんですか？
これはあの精神科医で、あの教育子育て救助の会の呼びかけ人でもあります香山理香さんに、子どもたちの生きづらさはどこからというテーマでお話をしていただこうと思っております。
12月21日土曜日に開催されるということですが、シンポジウムもありますね。
はい、あのこのシンポジウムは私も大変期待しているんですけれども、あのテーマは希望は憲法、やはり憲法というのが私たちの教育もそうなんですけれども、あの国民の皆さんの日常生活のためとても大切なもんだということで、その憲法の中身をやはり生活に生かしていこうということで、テーマは希望は憲法というか、はい、にいたしました。
あの何人か出演されますけども、お名前。
はい、コーディネーターは、あの安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合の、あの佐藤学さん、
はい、
この教育子育て救助の会の事務局長でもあられるんですけれども、この方にコーディネーターになっていただきまして、あのパネラーといたしましては、中学2年生のお子さんを持たれる姫野美佐子さん、それから元中学校の社会科の先生でありました戸谷義行さん、そしてあの弁護士の福山和人さんに登場していただく予定です。
なかなか興味深いので、私もあのぜひ参加させていただきたいと思います。安保法制との関係も考えないといけませんよね。
そうですね、
子どものことを考えるとき
そうですね、ちょっとあのチラシの方の裏面にも、あのこの教育子育てを考える集いに、あのメッセージを寄せていただいた方に、京都大学の高山かな子さん、それから西郷美奈子さん、それからあの京都の憲法9条京都の会の奥野常久さん、それから弁護士の高木の井さん、それから詩人の平野良子さんからもいただいております。
なんか希望は憲法というキャッチフレーズを掲げておられるそうです。楽しみにさせていただきます。やる場所はどこでやるんでしょうか？
京都市左京区 の京都教育文化センターのホールで行う予定です。そうですか、
はい、同じ皆さんおなじみの場所だと思います。
はい、ぜひお越しいただけたらと思っております。
もっともっと伺いたいんですけれども、あの時間がやってまいりました。毎回素敵なゲストにお越しいただいているんですけども、今日お越しいただいたのは京都教育センター事務局長の本田久美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組をお聞きの皆さんもどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都までお寄せください。この番組は人見建設株式会社をはじめ、市民の皆さんの協力で憲法9条京都の会がお送りいたしました。どうも お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
本田久美子さんでした。